今日はペテロさんのお話の続きなんですけれども、今日はペテロの姑の癒しされたところの記事、とても感動的な記事ですから皆さんでお読みしたいと思います。マルコの1章の29と30、31、ここにありますので皆さんで読んでみましょう。よろしいでしょうか。1、2、3。イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病に床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。この前はペテロがイエス様に従っていったっていうところですね。特に船も網も捨てて、もう何もかも捨ててイエス様に従ったという献身という角度からお話をしてもらいました。そうすると皆さんはこう思いませんか。ペテロは何もかも捨てたんだから、もう家のことは何にも顧みなくなってしまったというふうに、なんとなく私はその言葉の感じから受け取るんですけれども、そうでもないみたいです。というのはずっと後になってからですけれども、パウロがこんなことを書いてるんです。コリント人への手紙の中で、私たちには他、私たちというのはパウロのことですか、パウロたちには他の使徒、主の兄弟たち、ケパというのはペテロなどと違って、信者である妻を連れて歩く権利がないのでしょうかと言ってるところがあるんですね。皆さんこの記事を読んでどう感じます。なんとなく独身を通したパウロさんはいつも奥さんを連れて2人で仲良く歩いているペテロさんが羨ましかったんじゃないかな。ですからペテロにそういう面があったっていうのは私はこの記事から面白いなと思った。愛妻家だったみたいですね。なんとなく私たちはペテロというとイメージとして顔が鬼瓦みたいでゴツゴツして不愛想でという感じが私は少なくとも持ってるんですけども、そうでもない、家庭を愛した人だったなということが分かります。で、今日の話もその家庭と関係があるんですけども、ペテロの奥さんのお母さん、つまり姑、それの話なんです。で、カペナウムで礼拝をしたと書いてありますけれども、カペナウムっていうのはガリラヤ湖のずっと北、ちょっと西側に寄るんですけど、割合大きな町です。そして、そこにイエス様はガリラヤ伝道の拠点を据えてカペナウムを中心に伝道された。ですから街道に礼拝をされた、つまり私たちで言うと土曜日の礼拝です。私たちは日曜日に礼拝を守ってますけど、彼らの場合には土曜日礼拝をいつものように守って、その時には悪霊に疲れた男を癒されたという記事もありますから、その前にあるんですけれども、礼拝が終わるとどうやらお昼ご飯を食べるのか家に行って休むことになっていたらしい。それですからここには誰と誰が行ったかと言いますと、ヤコブ、ヨハネを連れて、そして、自分のお仕事さんのいるところの家、つまり、アンデレ、ペテロの家に行った。で、まあそこで休みをしたり、お食事をしたりしたんでしょう。で、その時に人々が早速イエス様に、あなたのお仕事さんが病気なんだ。しかもそれは熱病でひどいんだということを言いました。ルカ伝はひどい熱と書いてありますから、まあ、39度か40度ぐらいあったんじゃないかと思いますけども、年取ったこの姑さんにとっては、死に至る病だった可能性もあるわけです。ですから何とかしてくれませんか、イエス様。イエス様は早速彼女に近寄ってその手を取って起こされた。聖書は大変面白いんですけども、共感福音書って言いまして、いろんなマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとありますけど、そのうちのマタイ、マルコ、ルカ、この3つが大体同じような並行記事を書いてますから、共感、共に見る福 福音書というんですけれども、教会福音書には同じような記事があるんですけど、細かい説明が違うんですね。マタイは触ったと書いてあるし、それからルカは熱を叱ったと書いてあるんです。まあ、ともかく、まあ、方法は別としても、主イエス様は病を乗り越える権威を表して、そして、まあ、私は3つのことを同時にしたんじゃないかなと思うんですけど、手を取って病を叱って、そして治した、触ったで、そのシュートベさんが熱がふーっと引いて、そして、引いただけじゃなくて起きて、そしてもっとすごいことには立ち上がった、もっとすごいことには、ああ礼拝が終わって集まってきた人たちがお腹が空いてるでしょう、お昼はいかがですかってですね、もうお昼ご飯の準備をして、パンを焼いたか、魚を焼いたかなんか知りませんけども、大勢をの給仕をしたって言うんですね。なんとなくもう楽しいユーモラスな記事です。ケロッとして、今まで病気なんてあったんだろうかっていうような感じで、もうケロッとして疲れたという感じでこの記事が終わってるんです。で、私はもうこの記事の中からただ一つだけメッセージ、主は癒してくださるということ、共に学びたいと思います。イエス様は昨日も今日も常しえまでも変わらないお方です。これを2000年後の私たちに結びつけて考えたいと思います。私たちは主が治してくださると信じますか？はい、うんとうなずいた方、はい、じゃあその人は一度も病気になりませんか？なることもある。病気になったらお祈りしたら必ず立ちどころに癒されましたか？そうでもないという人もいる。いろいろありますね。私たちの病気っていうのは、そんなに、なんていうか、簡単な課題ではありません。主イエス様は、癒してくださる記事がたくさんあります。旧約聖書の中にも、主は癒すお方であるということが、出エジプト記の15章に書いてあります。おととい、私は、JHA という、清めの人たちの集まりに行ってきました。その時に、まあ、名前を挙げてもいいと思いますけれども、小発先生、川崎のチャーチオブゴッドの先生が、最後に、ご自分の娘さんのあやみさんのことをお話をして皆さんにお祈りを請いました。あやみさんは去年の夏のキャンプの時に行って、バスで、マイクロバスで、助手席に座ってらっしゃったんでしょうかね。大怪我をされました。そして、複雑骨折で、大変しばらく歩けない、動くことのできない状況で、やっと最近になって動くことができるようになった。そして、今そのボルトとかいろんなものが入ってるんですけども、それを覗くか覗かないか、そういう難しい決断に迫られてらっしゃる。覗いた場合には治りは早いんですけれども、しかし、もしかしたら骨折をもう一度するかもしれない、また置いたままにすると今度は骨の生育といいましょうか、強くなるのが弱くなってしまって、一生涯そのボルトに頼らなくちゃいけないかもしれない。非常に難しい決断にある、そういうことで皆さんにお祈りしてくださいという時、みんなで心を合わせて祈りました。その時野田洋子先生にお祈りをしていただいたんですね。開口一番、旧約聖書の我はエホバにして何時を癒すものなりという言葉を引用してお祈りされた。分かりますか？これは文語訳聖書の言葉。お祈りが終わってから私は野田先生のところに行って、先生いつも暗記しているのは文語なんですね、僕よりずっと若いのにって言ったら、いやそうなんですよ、やっぱりずっと小さい時から文語で教わってるから、いざここで引用しようと思うと文語が出てきてしまうんですって言って、頭をかきながらおっしゃってました。まさにその記事の中には、我はエホバにして何時を癒すものなり、主が癒してくださるということが聖書に書いてあります。で、これについては私は2つ極端があると思うんですね。一つの極端は、神様が治してくださるんだから、もうお医者さんなんかいらない、人間的な治療はいらない、 というふうに極端に走る場合、それからもう一つは、もう一つの極端は、まあお祈りするって言ったってね、もう病気になるものは病気になるんだし、そんなお祈りなんて答えられるもんじゃない、まあ気休めというか、何もしないよりはいいから、お祈りしてるけども本当に神様がピカピカッと体に働いて治してくださるかどうか分かりやしない、あるいはもっとひねくれた人が教会に求道者にいらっしゃって、あそこの修法に誰々さんが病気です治してください、あんなことがたくさん書いてあるのは、何かこのキリスト教だってやっぱりご利益宗教なんじゃないですか、自分の治してもらいたいということばっかりを考えている、他の人はどうでもいいというふうな宗教じゃないんですかって言って皮肉なことを言われたこともあります。それは極端ですね。全然お祈りの力っていうのはゼロ、信じない。片っぽはもうお祈りしてるからもうお医者さんも何もいらない、人間的な一つ治療は必要としない。皆さんどっちに考えるでしょうか。病の人のためにお祈りしてるでしょ。どのくらい、何をお祈りしたらいいんでしょうか。で、私は何をという客観的なことよりも自分の家庭に起きたことを2つ極端を申し上げて、真理は中要じゃないかなということをお話をしたいと思います。一つは私の父親です。5年間結核で、床についていました。そしてもう毎日、天井を眺めて生活をしているような、もう本当にお医者さんからはほとんど見放された状態でしたけれども、ある集会に行って主イエス様を信じて主が癒してくださるという信仰に立って、まあ、私は自分がまだ生まれる前ですからこの目で見たわけじゃないんですけれども癒されました。そして薬全部捨ててしまって、そして癒されたと確信して普通の仕事に戻りました。で、それが終わってからもう50年近く、88歳まで割合元気で生涯を全うしました。父もそうですし、それから私もそうですが、主が癒してくださる、親友という言葉を使いますが、親友があるということを本当に信じています。だからこそ今私が存在しているわけです。もう一つの例、少しこれは悲しい例ですけども、これも事実ですから隠さずに申し上げたいと思うんですけども、私は8人兄弟の下から3番目です。でも実際に生きているのは7人です。でそのもう一人の一人はどうなったかというと、小さい時にはしかか何かにかかりまして、そして両親とも親友の信仰が非常に強かった、ですからお医者さんに行くよりも神様を信じてって言って、まあ、普通の方がこの冷やすべきところを温めて、そして熱が出てそのまま幼くして亡くなってしまいました。ですからもしですね、これ仮定ですけども、その時ちゃんと医学的な治療をしていれば、私は8人兄弟8人とも元気でいたかなと思います時に、まあこれは一つの傷というか心の痛みでもあります。私は何を言いたいかと言いますと、神様は癒してくださる、しかし同時にそれは人間の知恵として与えられた医学的な医療的な行為を阻害するものではないということ、それらが両方相まって働くときに主が癒しの道からを働かせてくださる、こう信じています。ですから私たちは誰々さんが病気です、手術をします、なんとかですといったときに真剣にお祈りします。何を祈るんでしょうか。まず私たちが祈るのは、その本人に神様が癒してくださるという信仰が与えられるように、それから、手術したり治療したりするお医者さんや看護師さんたちに適切な知恵と力が与えられて適切な治療がなされるようにと祈ります。同時に それらが全てなされた後でも、私たちには理解しがたい主の力が働いて、そしてその人が癒される方向に向かってくるように祈ります。ですから私たちはこのあまりにも神がかり的と言うとちょっとおかしい、神がかり的になってもう何もかもうまくいくはずだというほど単純な信仰であってはいけないと思うし、かといってお祈りしたってしなくたって変わらないよというほどの冷たい信仰であってはいけない。主は生きて働いてくださる。まさにそのことをこのペテロの姑さんに主はなしてくださり、示してくださり、それを私たちにも今も変わらない癒しの道からを持って働いてくださることを信じます。どうか、私たち自身が今病と戦っていらっしゃる方もあるでしょう。それから友達でそういう方があるでしょう。どうぞその方のために主の癒しを信じて真剣にお祈りをしたいものだと思います。今日のメッセージはこれで終わります。お祈りいたします。神様、感謝をいたします。ペテロは自分の姑が、高い熱のために、また厳しい、死に病のような熱のために抱えていた時に主イエス様をに、来、そして主イエス様がその癒しの力を表してくださいました。私たちはこうした記事を読むと、ああイエス様、昔はそうだったかもしれない、あるいは私たちの知らない世界ではそうだったかもしれないけれども、それはおとぎ話のようなもので、私には直接関係がないんだというふうに切り離して考えてしまうことが折々あり得ることです。主よ、どうぞ私たちに、あなたは主であって癒してくださるお方であるということを単純に信じる信仰を与えてください。そしてそれが、人間的な処置を不要とするような、そうした軽率な行為に行くのではなくして、注意深く健康を守りながら、しかしあなたの癒しの道からを信じて祈り続けるものであり、また他の人々のためにも祈り続けるものであらせてください。最終的にはあなたの栄光が現れることが私たちの生涯の目的です。どうぞ魂のみか健康をもあなたは私たちに保証してくださるお方であります。どうぞそのあなたの癒しの道からを信じながら日々歩むものとしてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。